時刻は6時30分を回りました。未来の街と介護の話、このコーナーはバイスティックケアサービスの提供でお送りします。未来の街と介護の話、今月もバイスティックケアサービスの塚本さんをお迎えしまして、地域と介護の未来をテーマに介護業界の話題についてお話を伺っていきたいと思います。塚本さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
寒いですね。
急に寒くなりましたね。
そうですよね。お互いなんかね、いきなりニットとか着始めちゃう感じで、
これでもちょっと寒いぐらいな感じが。
寒いですよね。もうこの後とかは多分皆さんコートとかももう羽織っていてもいいんじゃないかなという、そんな気温ですけれども、最近いかがですか？寒いけれども。
そうですね。
体とか動かしてますか？
急に寒くなったんですけど、僕は趣味でランニングをね、はい、やりまして、
はい、
で毎月100キロ走るっていうことを、もうずっと何年も続けてる形です。
おお、はい、1日で5キロ走れば20日間で達成する感じっていうとイメージできるかなと思うんですけども、
はい、そうですね。
まあ、距離的にはどうですか、1回のランは。
1回だいたいね、そんなに無理せずに4キロから8キロぐらいの間を、
結構でも8キロっていうと
幅がありますよね。
ありますよね。
でそこをだいたいキロ4分半から
早いね、
5分半ぐらいで、こうその時の状況によって走ってるっていう感じですかね。
でもこのくらいの気候ってまあだんだんランの、ね、ちょうどいい気候にはなって
はいて、
すごい、
はい、汗もかきづらいし、走っててもそんなに疲れない形になったんでね。はい、
じゃあそれ続けていらっしゃって、
もうそれをずっと続けて、で仕事のことを頭で考えながらランニングをしたりとか。
わかります。私もジョギングの時ってなんか音楽聴いてたりするんじゃなくって、いろいろ考え事をしながら走ってる時間に当ててるので、車とかね、突然来たりすると危険なので、耳はいつも全開にしてるんですよ。
はいはいはい。
逆にそういう仕事の段取り考えたりするのにちょうどいい、30分40分ぐらいですもんね、時間的に、
はい、あえて何かこれを考えてこれを結論出そうと思ってランニング始めて、終わるまでになんか判断するみたいな。
あ、いい、
そんな感じで使ったりしてます
ね。あとそれだけ走ると結構なんか寝つきも良くなりそうですね。
そうですね、ぐったり疲れて、寝れないっていうことがほとんどないんですね。
あ、いいことですね。
いつももうガソリン使い切って寝ちゃうみたいな。
まあそれだけお仕事もね、なかなかハードだしというのもあるかもしれないですね。はい、じゃあ最近の、ね、活動についてもいろいろとご紹介いただきたいと思いますが、
はい、以前から伝えております未来まちプロジェクトという地域と介護をつなぐ、介護を魅力ある、業界にする、そういった活動を継続しておりまして、
はい、
最近でもね、もうずっと継続しながらやってます。地域の飲食店ご飯といって、1週間に1回から2回地域のお店屋さんのご飯を介護施設で、提供する、こんなことを続けたり、
はい、
夏にはアートカフェというアーティストの方に来ていただいて、絵を描きながらコーヒーを飲みながら高齢者の施設の入居者さんがその時間を楽しんでいただくっていうことをやって、で先日これがネットニュースに取り上げられまして、
私偶然見たんですよ。塚本さんとこじゃんと思って、
ね、ヤフーニュースとか
出てきたんですよ、
はいはい、テレビ静岡 の、 テレシズバサビーさんとか複数 の、 メディアに、出していただいたっていう感じですね。
新しい本当に介護の形だったからこそ、こういうメディアもご紹介されたんだと思いますけれども、だってそのまずアートを楽しむって言ってもなかなかそういう施設に行くこともままならなかったりするから、呼んできちゃおう、でその制作過程を見てもらおうっていうのも心躍りますし、あとコーヒーもバリスタが入れるコーヒーですよね、
本格的な、ね、コーヒーで、匂いから楽しめるというような感じですよ ね、
五感でそういった芸術、はい、アートもそして食も楽しめるって、はい、皆さんなんだろう、ちょっと若返っちゃいそうな気がする。
なんかメディアの報道って介護とか高齢者っていうとなんとか問題とか、なんかちょっとネガティブニュースが多いんですけど、こうしてポジティブニュースみたいなのをどんどんどんどん取り上げてくれると、もっと業界って魅力的になるんじゃないかなというふうに思っています。
そうですね、だって私このコーナーが始まる前から実は、塚本さんのことを知っていて、それも新聞で、 バーテンダーさんが来て、はいはい、施設でカクテル、はい、みたいな、うん、そんなのやっちゃうのみたいな、うん、すごく興味を持っていたらコーナー始まるよってことなので、うんうん、はい、なんかそのバーとかお酒とかって、うん、介護の施設とは真逆のところになったと思うんですよ、うん、それをあえて入れたってすごいなと思いましたね、
はい、ありがとうございます。あの、はい、ね、うんうん、やっぱりこうやっていろいろこう情報がこう公開されて、いろんな波及されていろんな効果がありましたので、はい、やっぱりどんどん情報を発信していくっていうことは、で新しい取り組みをやっていくっていうことはやっぱり必要なことなんじゃないかなというふうに、まあ、やりながらね感じています。
そうですね、高齢者の方もちろんですけれども、そこで、まあ、シェーカーを振るうバーテンダーさんもなんかすごく嬉しかったと思うし、うん、こう実際に制作過程を見ていただいたアーティストの方も学ぶものが逆にあったと思うし、まあ、リサさんもね、だって次いつこれ飲めるか分かんないっていうワクワク感の下でコーヒー入れる、ある意味緊張感みたいなのもあったかなって。
そうですね、ありがとうございます、
は
い、
ね、お互い
なんです、そうです、うん、はい、
そうですよね、
はい、なんか高齢者はしてもらう側ではなくて、消費者でもありますし、はい、お互いにそこで何か新しい気持ちになったり新しい学びがあったりっていうところがこの未来町プロジェクト の特徴なのかなと思ってます。
となると入居率とかも高いんじゃないですか、
う
ん、
はい、おかげさまでオールリシリーズは県西部に8施設ありますが、
はい、
ほぼ満室の施設もあります、うんうんうん、一部空いてる施設もありますが、はい、トータルで入居率が 95.5% なので、比較的高い方だと思います。
そうですよね、はい、私この間それこそジョギング途中に上島のあたりを走っていたら、うん、はい、オーロリ上島って出てきて、ああこれ坂本さんのことだと嬉しくなっちゃって、はい
はい、当社で一番初めに取り掛かった施設ですね。
そうなんですね、はい、本当にこうねたくさんあるんだなというのを思いましたし、本当に空き待ち状態っていうんですか、
そういう施設もありますね。やはり、まあ、こういった未来町プロジェクトの効果もあるんですけども、うんうんうん、私たちの特徴として結構面会がフリーであったりだとか、うん、外出が自由にできたりだとか、
うん、
まあ、自由が前提にある高齢者施設なので、
はい、
ご本人にとってもご家族にとっても、まあ、そこが結構ポイントが高い部分ではありますね。
そうですね、本当にお互いの、まあ、入居者さんとご家族とあとスタッフの皆さん経営者の皆さんのいろんな、うん、こう信頼関係がないとそこで成り立たないじゃないですか、はいはい、なんかあったらどうするんですかみたいなことになってもいい。
そうですそうです、
だけど今入居されてる方は自尊心ってもすごくあると思うので、
うん
うん、はい、自分で決めたいとか自分で行きたいとか、
そうです、う
ん、ね、はい、嬉しいことですよね、
はい、
うん、まあ、そういうのがあってやっぱりこう皆さんからあそこってちょっと気になってるのに行ってみた、入ってみたいなって思われる秘訣なんでしょう
ね。そうですね、またやっぱこういうラジオもそうですし、うん、メディアもそうなんですけど、
はい、
情報をやっぱり発信していって届く方に情報をこう届かせようとやっぱり事業者側が思っていかないと、いいことをやってるから誰か気づいてくれるって思ってもやっぱりなかなかそんな今世の中ではないので、うんうん、どんどんどんどんやっぱり活動をしてそれを発信していくっていうところまでやって意味があるんじゃないかなと思いますね。
そうですね、こういったラジオもそうですし SNS とかもそうですし、うん、はい、まあ、本当に結構高齢の方たちもそういったツールも使いこなしていたりするので、はい、そうですね、まあ、自分で選んでいただきたいなっていうのも思いますよね、はい、あと、まあ、これだけいろいろとこういろんな事業所が増えていくとスタッフの人手っていうのも、うん、はい、どんどん必要になってくるんじゃないですか。
そうですね、従業員募集はやっぱりこの業界どこも苦戦してるところですし、当社も常時、職員の募集をしています、
はい、
ホームページでオールリ浜松と検索していただいて採用ホームページ見ていただくとホームページの情報でこう求人募集の情報が載ってるんですけども、うん、やっぱりこのまあ採用のコストは私たちあまりかかってない方ではあるんですけれども、
はい、
それでも最近また新しく募集も始めましたので、
うんうんうん、
ぜひホームページ見ていただいて採用興味ある方はお問い合わせいただきたいなと思っております。
やっぱりこう介護の資格があったりとかっていう方になるわけですよね。
そうですね、はい、基本は今中途募集なんで、うんうん、介護の資格がある方経験者が優先になります、
はい、
ただ当社では資格取得制度みたいなものも充実してますので、未経験者で入って、うん、で資格を取っていただいてそこから現場に配属っていうような そういったあのこう制度もありますので、それもご利用することもできます。
じゃあ全然違う業界からの方も、はい、チャンスはあると
そうですね、
いうことになりますね。
逆に他の業界から入っていただいた方が、まあ、この業界全体としてはあの人材不足の問題が解決できますので、どんどんどんどんあの他の業界からチャレンジしてくれるような人が増えてこればいいんじゃないかなと思っています。
そうですよね、やっぱり本当に人じゃないですか、うん、だから
人なんです。
有給者さんもそうだし、そのスタッフも人と人の温かさみたいなのがね、
はい、そうなんです。もう僕じゃないんです職員なんですよね。本当一人一人がすごく大事な仕事なんで、会社がどんなことやってるか、どんな大きな会社か、そういうことじゃなくて、やっぱり素朴に一人一人がどう高齢者と接してどう気づくかっていうことが、あのこの業界一番大切なことじゃないかなと思ってます。
そうですね。あと、まあ、すごいレスポンスが分かりやすいというか、うん、入居者さんの笑顔だったりとか、はい、ありがとうの言葉だったり、まあ、人によってはなかなかそれも難しくなっている人もいるかもしれないですけれども、はい、もうやりがいっていうことに関してはすぐに結果が見えてくる。
リアルに分かります。
そうですね、
はい、高齢者の顔を見たり表情を見たり、うん、あのすればよく分かりますので、これは介護業界の、ね、魅力だと思います。
そうですよね、まあ、今後もぜひ、まあ、スタッフの皆様にたくさん集まっていただいて、はい、そしてね、素晴らしいまた企画とかもあったら、
はい、どんどんどんどんやってい きます、
はい、宣伝していただきたいと思います、はい、塚本さん今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
未来の街と介護の話、このコーナーはバイスティックケアサービスの提供でお送りしました。